さて時刻は10時9分を回りました。さあ今日はですね、ゲストの方を今日はリモートなんですけれどもお迎えしておりますので、お声をお聞きいただきましょう。株式会社ベースボールプランニング藤生京子さんです。藤生先生、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、これ先ほどもね、私熱く藤生先生のご紹介をさせていただいたんですが、
ありがとうございます。はい、
こちらこそです。ベースボールプランニングさんということで、はい、先生自身は現役 の、 野球の球場アナウンス、ウグイス城でいらっしゃって、はいはい、で少年野球、高校野球、はい、そして独立リーグ、社会人野球と幅広く、いろんなその野球の試合に関するプランニングをされている。
はい、そうですね。もうプロ野球から少年野球からまた草野球とか、もうジャンルに限らず、はい、もう野球全体のアナウンスだったり、運営のところだったり、すべてをこうプロデュースするというような形でしております。
運営ということもお手伝いされるっていうことなんですね。はい、アナウンスだけじゃなく、
そうですね、例えば記録員、スコアを書く記録員だったり、はい、あとビジョンって電光掲示板に選手の名前なんかがありますけれども、 あれをこう表示させることだったり、例えばプレー球であったら登場曲、選手の登場曲をかける音響の演出だったり、
はい、
全てを一括でしております。
うわ、すごい。それでも試合をされてる主催者の方とか選手の方からしたらすごい心強いですよね。
そうですね、プロ野球気分を、味わっていただけたりとか、そういったことが手軽にできると思います。
だってヒーローインタビューとかもされるじゃないですか。
はい、そうなんです。ヒーローインタビューもね、少年野球の選手に、私先週中学生の引退試合のアナウンスをしたんですが、はい、中学生にヒーローインタビューをしたりとか、
してほしい。はい、しました。いや、なんかね、一見こう、はい、ウグイス城だけに来られるのかなっていうイメージだったんですけど、はい、そうした感じでこう野球全体をこう盛り上げて底上げをされているっていう、
はい、そうなんです。
いや、素敵です。はい、でもう今はですね、もっぱら藤生先生は令和2年度、いわゆる京都の、はい、本来であれば甲子園につながるはずの京都府予選、今年に限っては、野球ブロック大会と呼ばれる大会のアナウンスをされてるんですよね。
そうなんです。本来はね、夏の甲子園につながるということで、若狭スタジアムのアナウンスを弊社で担当しているんですけれども、はい、今年はね、ベスト8までというブロック大会にはなるんですが、今年も若狭スタジアムのアナウンスを担当しています。
うわー、もう本当に今真っ最中というか、
そうです、もう今1回戦2回戦が終わって、はい、どの高校も1回か2回は試合したよっていうような状況です。
わじゃあ先生は、先週の土曜日日曜日の試合も若狭球場でアナウンスされていたと。はいはい、
私の担当の11日の日が雨で中止になりまして、はい、私は行って中止のアナウンスだけをして、で次の担当が明日の第一試合を私が担当します。
はいはい、じゃあ明日の第一試合、はい、若狭球場で先生の声が聞けると、
はいはい、そうですね、
聞けると言いましたが、はい、先生、はい、今年の大会って無観客なんですよね。
はい、そうなんです。保護者の方と、部活の関係者の方のみということなので、皆さんバーチャル高校野球っていう、
はいはい、
高校野球の番組が見られる、インターネットで見られるものがありますので、はい、それを見ていただくと、結構私も他のアナウンサーがやっている時に見るんですけれども、
はい、
アナウンスの声結構聞こえるんですよ。
あ、そうですか。あ、それでじゃあ私たちは見れる、
聞ける、そうなんです、ぜひ。はい、
いやということでね、今年は本当、はい、例年とは違う形での大会開催となりましたし、はい、どうですか、アナウンス席から見ておられて、はい、その試合の球場全体の様子とかって今年はどんな風に違いますか。はい、
やっぱり圧倒的にこう違うのが、応援がないので、私たちはこうブラスバンドの応援があるものだと思って、それに乗せてやっていくので、なんかそれがないっていうのがちょっと初めての経験といいますか、
そうですね、
そこが圧倒的に雰囲気の違いを感じるのと、あとアナウンサーとして感じることは、はい、お客様に対してのインフォメーションというのがすごく少ないんですよね。はい、
少ない、
はい、うん、まあ、あの熱中症にご注意くださいとか、あの禁煙にご注意くださいっていうことが、普段はもうたくさんお客さんいらっしゃるので何度も何度もこう、ね、アナウンスさせていただくんですけれども、うん、まあ、保護者の方のみになりますので、そういったものがすごく少なくなったり、うん、まあ、その代わり、あの保護者の方はソーシャルディスタンスを取って感染するっていうインフォメーションが増えたりとか、やっぱりそのアナウンスの内容もいや回数も変わってきているなっていうのがすごく感じますね。
なるほど、もうね、あのこの独自大会が行われるっていうことだけでも本当にあの、はい、高校球児の最後の花道を、はい、あの用意してあげることができたって思うものの、はい、今回はすごい 多くのブロックに分かれてるんですか？
そうなんです、8ブロックぐらいに分かれていて、はい、まあ、そのブロックの優勝ということで決めますので、まあ、あの優勝という1校が優勝という普段の形までは決めないんですよね。
あ、なるほど。
なるべくこうあの移動が少なくなるように、はい、まあ、あのブロックごとということで、まあ、移動時間も、ね、長いとそういった感染のリスクも上がるので、う、まあ、そういったことを配慮した大会の組み合わせになっています。
なるほど、あの長年やっぱり野球に携わってこられた藤井先生としては、はい、やっぱりどうですか、今年の高校球児たちに何かこうアナウンスをする中で届けたい思いとか、うん、まあ、もちろんアナウンスで特別なことを言えるわけではないと思うんですが、うん、なんかその込めたい思いっていうのは何かありますか？
うん、そうですね、やっぱりその甲子園がないっていうのはもう考えられないぐらい辛い、はい、ね、話やと思いますし、ただそれをね、開催してあげられるわけではないんで、私が込めている思いは、まあ、この試合が、まあ、最大の思い出になるようにっていうのとプラス、まあ、この人たちの未来がもうとにかく明るくなるように、うで、まあ、大人になっても、まあ、この経験がとにかくこう生きてもらって、この先にさらに活躍してほしいなっていう思いをすごく込めていますね。
いやもうね、あのアナウンスといっても、うん、あのただ言ってるだけじゃなくって、そういったアナウンサーたちの方の思いっていうのがね、やっぱりしっかりこもってるんだなっていうのを本当に改めて感じるんですが、まあ、あのこの先生 あのアナウンス、実際のアナウンスを後でちょっとだけ、はい、あのお聞きいただきたいと思いますので、はい、そちらも皆さん、はい、あのお楽しみになさっていただいて、でここでですね、あの藤井先生の方から、ま、すいません先生って、あの藤井京子さんの、
いつも生徒さん
です、私生徒なのですいません、あの今日ねリクエスト曲をいただいてまして、はい、こちらの曲にまつわる何かあの、はい、エピソードというかご紹介なんかありますか？
はい、あ、そうなんです、あの西浦達夫さんっていうあの高校野球ソングのカリスマと言われている方で、はいはいはい、その方の曲なんですけれども、はい、あの西浦達夫さん、ね、あの藤本さんもね先ほどちょっと私たち盛り上がったんですけれども、
そうがめっちゃ好き
で、ね、いいですよね、ですごく私も昔からも中学生の頃から大好き で、
はい、
でなんかこの西浦さんのライブに出たいなってずっと思ってまして、はい、そしたらね3年ほど前に見に行ったライブで、はい、なんかそのライブ会場のオーナーさんが今日ウグイス嬢の方が来られていますよっていうことで、
はい、
あの伝えていただいてたようで、で西浦さんから今日ウグイス嬢の方が来られているのでアナウンスをしてくださいって言われて、でアナウンスを実演させてもらって何々君って言った後に、はい、じゃーんって曲が流れたんです、西浦さん、で私も号泣してしまって夢が叶って、でその曲の最後に、藤井さんには来月行われるディナーショーにも出演してもらおうと思いますって言われて、もう号泣、大人になって号泣、あ、夢が叶うと大人になっても大大大大大号泣するんやな嬉しいなと思った出来事でした。
いやすごい、そんなことがあったんですか？
そうなんです、もうだから夢が叶った瞬間で西浦さんにはもう夢を叶えていただいて感謝もしてますし、本当にこの曲選んだのはもう歌詞がね元気が出るので、はい、いろんな方にこう元気な夏を、ね、過ごしていただきたいなっていうふうに思いで、はい、選びました。
さあということでお聞きいただきましょうそれではどうしましょう、あの先生の方から曲紹介お願いしてもいいですか？
はい、はい、それではお届けします、西浦達夫で時。
さて時刻は10時26分を回っています。 さあそれでは引き続きまして、今日はですね株式会社ベースボールプランニング藤井京子さんにお越しいただいてお話を伺ってます。藤井さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いやー西浦達夫さんの曲良かったですね。
いいですね、青春ソングですね。
ね、私たちあの、はい、中学生ぐらいですかね。
そうですそうです、ちょうど、はい、中学生ぐらいの時の曲ですね。ですよね、
はい、昔から高校野球が好きだとやっぱり、はい、思い出ソングですよね。
思います。
さあそんなあの、はい、藤井京子先生なんですが、まあ、私が先生先生と言ってるのには、はい、まあ、ちょっと理由がありまして、そういったあの野球全般 の、 あの試合のプロデュースなんかをされている一方で、あの次のウグイス城、未来のウグイス城であったりとか、まあ、少年野球で実際にあのアナウンスをしないといけないお母さんたち の、 あの、はい、ご指導なんかも行ってらっしゃるということで、
はい、はい、そうなんです、はい、アナウンススクールで、まあ、いろんな方に向けてアナウンスを指導しております、
は
い、
あの私もその生徒の一人なんですけれども、はい、あのねちょっと私からあのちょっと生徒の目線から言わせていただくと、もちろんあのアナウンスのことも学べるんですけど、あの野球のこともっともっとこう深く知らないといけないことであったりとか、あとあのいろんなことを惜しみなく教えてくださるのでそうそう、例えばあのペンですよね、あの、はい、あスコア書くときのペンとか、
はい、
あのアナウンス書くとき の、 あのこんなペンがいいよとか、
そうなんですよね、うん、意外と重要で、まあ、ペンもしっかりこう、はい、インクがつくものではないと、あのナイターの球場で見えないとか、
なるほど、
意外と重要やったりするんですよね。
はい、もうそういったこともね、やっぱ現役ならではの惜しみなく教えていただけるんですが、はいはい、今日はですね、
はい、
やっぱり皆さん聞きたいと思うんですよね、あの実際 の、 あのアナウンスちょっと聞きたいんですけど、なんか架空の高校で、
はい、
でね私これちょっともう役得だと思ってるんですが、
はい、
うちの息子、
はい、
7番ライトなんですが、
はい、なるほど、じゃあ、FM 舞鶴ということなので、はい、架空の舞鶴高校という高校を作りましょうか。
あ、はい、
で、7番ライト息子さんの藤本くんっていう感じでいいですか。
構いませんか。
はい、じゃあちょっと実演をね見せていただこうかなと思います。
わかりました、ちょっとね BGM も切っちゃいますね、もう切っちゃって
ありがとうございます。
それでは、
はい、
お願いします。
1回の表、舞鶴高校の攻撃は7番ライト藤本くん。
いやー聞かれました、皆さんちょっとうちの子あの甲子園出ましたぐらいの ね、
ぜひ。
いやーこれ事前になんかリクエスト取っとけよかったですね、
はい、あこれ言ってほしいみたいな、
言ってほしいみたいなこれがですね、あの京都府の、はい、京都府内の高校球児の皆さんにとっては、まあ、甲子園に、ね、行ける高校っていうのはすごく限られてますから、うん、いわば先生のこの声がいわゆる自分たちの夏の甲子園の声なわけじゃないですか。
聞いていただけるとね、嬉しいですね。
ちょっと3年後またよろしくお願いします。
そうですね、7番ライト藤本とか本当にねちょっと上げるように、は
い、本当にちょっと打順も上がってたらいいんですけどね、
う
ん、
そうですね、4番
ぐらいで
藤本くん目指して、はい、
ありがとうございます。
はい、
まあ、そういったねお子さんたちの応援をこうアナウンスでされてるお母さんって本当に多いと思うんですよね、
は
い、
そうですね、
で、はい、やっぱりでもアナウンスちょっと苦手っていう方もやっぱり多いんですよ、うん、私もあの一緒にチームのお母さんとか聞いてると、
いやそうですよね、
なんかポイントとかコツ、まあ、これね本当はアカデミーに通って習ったらいいんですけど、ちょっとだけこの放送聞いてらっしゃる方に、
はい、
なんかいくつかポイント教えていただけませんか。
そうですね、やっぱりあのマイクの前で声を出すことっていうのに慣れていない方がほとんどだと思うので、
はい、
まずはもうカラオケでも何でもいいんで、こうマイクで人前で話すっていうことにまず慣れていただいて、その抵抗をなくすっていうことと、
なるほど、
はい、あとね、なんか噛んだりって結構する方多いと思うんですけれども、
はい、
噛まないためにはやっぱり口をとにかく縦に横に大きく開けることっていうのが大切なので、普段からちょっと手鏡でもいいので、はい、鏡を見ながら 一番っていう風にアナウンスの練習だったり普通に喋ることでもいいんですけど、まあ、そういった口を開けるということを意識する、鏡を見るっていうこと。でもう一つお伝えすると、腹式呼吸っていう風な言いますよね、
はいはいはい、
お腹から声が出ると前に声が飛ぶので、腹式呼吸っていうのは人間って寝転んでる時って腹式呼吸になっているんですよね。はい、なので、ね、平らなところに寝転んだ状態で一番ライトっていう風に練習していただくとしっかり声が出るので、
はい、
ちょっと簡単にはなりますけど、マイクを持って喋ることになれること、
はい、
で口をしっかり開けられるように笑顔で過ごすこと、
はい、
3つ目は寝転んで発声練習をすること。これでだいぶ変わると思います。
いや、はい、これちょっと目から鱗でしたね。
ぜひ実践してみてください。
なんかみんなこう、はい、上手に言おうとか、はい、早く言い切らなきゃっていうのに焦ってしまって、
そうですね、
うん、そういったちょっと基本のところがやっぱりね、うん、ずれててこうちょっと聞こえにくかったりとか。
そうですね、やっぱりその野球のアナウンスっていうのはプレーに絶対かぶったらいけないので、
はい、
急ぐ気持ちは分かるんですけれども、やっぱりその伸び伸びと自分が自信持った声で言うことができると、自信が持てるとね、意外とそのスラスラ言えるようになったりもするんですよね、
はい、へー、
なのであとはもう野球をたくさん見て、
はい、
感覚を持っておくことですよね。こんな風にやってるなみたいな。
そうですよね、うん、やっぱり野球が好きになるっていうこともまた一つ大きいですよね。
そうですね、はい、あとね、藤本さんが今頑張ってらっしゃるスコアジャックをかけるようになると劇的に変わります
やっぱでもね、それ思います、はい、本当に。
そうですよね、
うん、はい、そうすると子供との会話とかも、
うん、
増えていきますよね。どうせママ分からへんしじゃなくて、
どうやった記録みたいなね、
そうそうそう、
どうやったでっていうね話ができたりしますし、
ね、
ルールが分かるとアナウンスの展開も分かりやすくなるんですよね、うん、
そうですよね、まあうん、本当に今日教えていただいたことだけでも実践されるとすごくいいと思うんですが、これね、でも私この先生に習ってみたいと思われた場合に、
はいはい、
先生今って、まあ、こういうちょっとご時世ですから、はい、オンラインの講座とかも行ってらっしゃる。
もうほとんど、はい、オンラインで、近い方だと来られたいという方は少人数でするんですけれども、ほとんどオンラインなので、はい、
うん、
まあ東京からの方もいますし、仙台の方もいますし、
はい、
所から受けていただいて、その京都の、ね、舞鶴の方とか兵庫の同じ、
はい、
同じね、地域の北の方の方もいらっしゃいますし、ね、
はい、
新球場もすぐ近くに教室はあるんですが、個人的にここからでもオンラインで受けていただくことができます、はい、
そうなんですよ、私も最初の頃は、うん、実際に甲子園の方のお教室に行かせてもらってたんですが、
はい、
オンラインだとな、あんまり学べることもなって思ってたんですけど、全然オンラインで画面共有とかでね、一緒に野球の試合を見せてくださったり、
そうなんですよ、本当に一緒に野球を見ているような感覚でスコアを書いたり、はい、で声もね、こうやって鮮明に聞こえますので、うん、ちゃんと聞き取ることができるので指導もできるんですよね。意外と、
はい、
この時期オンラインでも全く、うん、対面にいるような状態で受けていただけるような感じで受講していただけると思います。
ね、本当に少年野球のお母さんたちはもちろんですし、
あ、はい、
これ私も将来見越してウグイス嬢やってみたいという方も、そういったプロの方の育成っていうのも、はい、もちろん OK ですよね。
はい、そうです、私以外にも講師もいますし、
はい、
いろんな、はい、講師がいますので、こういったことを習いたいということがあれば何でも、はい、お答えしますので。
いやね、私本当に自分が生徒として通っててかなりおすすめなので、
はい、ありがとうございます。
いやいや、これ先生どういった、はい、習いたいという方はどういうふうに連絡を取ったらいいですか。
そうですね、ホームページベースボールプランニングということで聞いていただきますと、お問い合わせのページだったり、あとアカデミーのページにコースがたくさん載っておりますので、ご自身が希望されるコースのところにメールを送っていただければ、すぐに事務局から、はい、ご連絡させていただきます。
はい、ということで、はい、ベースボールプランニング、もしくはベースボールアカデミーというところで検索をしていただく、ね、はい、という感じですね。
はい、は
い、いやー、ちょっとまだまだお話し足りないんですけれどもいやー、楽しかった。
ありがとうございます。私も楽しかったです。
こちらこそ本当あっという間ですね
、はい、
ベースボールプランニングさんってあの YouTube も配信されてますよね、
はい、そうですそうです、はい、あのアナウンスの音声なんかもありますので、はい、その YouTube 見ていただくだけでもいろいろ勉していただけるかなと思います、うん、
あの藤井先生のね実際 の、 あの、うん、去年の京都大会の
そうですね、
スタメン発表とかも載ってますよね、
はい、
もうちょっとこの声のファンになってしまったという方はですね、まあ、しばらく YouTube であのご覧いただいて、でまたあの今年の令和2年度のブロック大会、こちらもバーチャル高校野球のページで、
はいは
い、あのご覧いただけますので、みんなでこのね京都府 の、 あの今年の高校球児みんなで応援していきたいと思います。
はい、
さ、じゃあ、 あの最後に今京都市内舞鶴市内でお聞きいただいているリスナーの皆さんに、はい、あの、はい、藤井先生から一言メッセージお願いします。
はい、はい、ちょっとねあのコロナですごく大変な時期にはなるんですが、まあ、少しずつ戻ってくるとも思いますし、スポーツの、ね、力で京都の街全国の街元気に、ね、できればと、私たちもその力の一つになればと思っていますので、引き続きまたどこかの球場でお会いしたら声かけてください。お願いします。
さあ、ということで今日はですね、株式会社ベースボールプランニング藤井京子さんにリモートでご出演をいただきました。藤井先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。